宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第41回、番組パーソナリティの宮永舞です。一週間のご無沙汰、お元気でしたか？いやー、なんかね、休みボケって感じがします。うん、どういうことかというと、まあ、今春休み期間なんですね。いつも学校とかに定期的にお仕事で行かせていただいているので、それがまずない。週に一回行く学校がない。そしてこの間、先月までボラーレボックスで毎週火曜日に会議があってって言ってたのもない。というわけでですね、何が起きているかというと、まず曜日の感覚がなくなっちゃってる感じなんですよね。あとは、まあ、これはね、今宮永の家の環境の問題なんだけど、すぐ隣が、前は駐車場みたいな感じだったんですね。そこに、ていうか、まあ、その奥にが正しいのかな。そことその奥の土地をつなげて、今アパートが建設されているんですよ。新しいアパートが建つみたいで。でね、その工事の音がうるさいというよりは、その工事で起こる土煙が嫌で、で、宮永ずっと雨戸を閉めてるんですね。おかげでさ、朝もわからない。いや、わかってますよ。テレビも見るしね、時計も見るしね、携帯見れば時間出てるしね、わかってるんだけど、なんだろうな、ちょっと体内時計狂ってきちゃってるのかなって思います。というのは、今日昼間までなんとなくだらーっとした感じの体調だったんだけど、外に出て太陽の光浴びて、でこう動いていたら、すっきりして元気が出てきたんですよ。あー、人間って太陽の光浴びないといけないんだなって思いました。でもね、土ぼこりは嫌なの。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は、日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には。
はい、というわけで、改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して、
気になりすぎて夢に見ちゃう。
夢に見るぐらい何が気になっているのかと申しますと、畑の悪魔アブラムシなんです。いや、このね、悪魔とどこで出会ったかと申しますと、オープニングでもお話ししてたんですけれども、先月まで株式会社ボラーレボックスという会社をやっていまして、最初から説明すると、声優や歌手が株式会社を本気で作ったらどうなるかっていう企画があったんですね。ドキュメンタリーの企画があって、まあ、それはちょっと、企画としてはもう終わってしまったことなんですけれども、というのはね、期限がありまして、 1年間もしくは資金として用意をしていただいた100万円がなくなるまでというお約束で活動させていただいていたんですよ。で、6月末から動き始めて会社がきちんと登記できたのが7月の23日だったんですけれども、3月の末日をもちまして資金がつきましてというわけでその企画はなくなってしまったんですね。なくなってしまったんですけれども、その会社の中でやっていたものの一つに農園というものがあったんですよ。あの土地を借りて畑を作って、でメンバーで耕して野菜やいちごや作ってみようっていうようなことをやっていたんですね。でその企画が終わった時に出資者の株主様とかスタッフさんからは、全てこちらで面倒を見ますのでご心配なく収穫の時はお声をかけますねみたいに言っていただいてたんですけど、やっぱり生き物じゃないですか。一生懸命週替わりであの面倒を見てきた大根や人参やお豆さんたちやいちごがですね、気になって気になって仕方がなかったんですね。で私たち相談しましてお願いをしたんです。もしよかったら私たちに農地を譲っていただけませんかってお願いをしましたら、そんなに言ってくれるならお願いしますということで譲ってくださったんですよ。うん、なんかね、私たち的には退職金もらったイエーイぐらいな勢いなんですけどね。別にあのお金じゃないけど退職農地、いや農地もダメだな、農地は借り物だ。うん、とにかくですね、野菜を私たちは手に入れたって感じなんですね。で、未だに交代で面倒を見てるんですけれども、実は今回宮永が行ったらですね、てか前回宮永が行った時は何をしたかというと、エンドウ豆とそら豆も育ててるんだけど、そのエンドウ豆はつるが伸びる植物だから、つるが伸びやすいようにネットを作ってあげたんですね。で、そら豆には支柱を立てて、じゃあこっちだよみたいな感じで面倒見てあげて、でその他にね、何育ててるかっていうと、ニンニクと玉ねぎと、どう見ても薬味のネギにしか見えない長ネギと、あとは人参と、この間収穫してみんなで食べちゃったんだけど大根と、あといちごを何種類も植えてるんですよ。あのいちごをね、2畝分植えてるんだけど、その畝の中に同じ種類じゃなくてみんな違う種類のいちごを植えてて、うん、だからね、葉っぱとかね全然違って面白いのね、大きさとかで。まあその前回はネットを立てたりとか支柱を立てたりしたんだけど、今回はまあ暖かくなったしね、草むしりして、でお水あげてとか思って行って草むしりしてたらね、なんかね、そら豆の茎が黒くなってて、でね、そこで小学校の時に捕まえたことあるぞこれってものを見つけちゃったのね。テントウムシの幼虫。あのテントウムシの幼虫ってさ、なんか黒くてゲジゲジってして、ゲジゲジって伝わるかな、黒くて逆三角形みたいなので、全然ね、あのテントウムシとは形が似ても似つかないやつなんですよ。でそれがいて、でね、そのそら豆の茎が黒いわけ。ってことはですよ、ってことは何がいるかっていうと、アブラムシがついてたの。畑の悪魔ですよ、アブラムシ。でね、その後えとか思って念入りに他の植物も見て回ったら、イチゴにもねついてたの、アブラムシ。もうさ、どうしてくれようと思いまして。でもさ、取んなきゃダメじゃんね、取んなきゃダメでしょ。だからどうしようと思って、宮永はとりあえず宮永の父に電話をしました。というのは、あの宮永の父は洋服屋さんなんですけど、あのもともと実家が農家だったので、結構野菜とかね、趣味で作ってたりするんですよ。だからきっとおとんに聞けばわかるとか思って電話をしまして、 そら豆とイチゴに油虫ついちゃったんだけど、どうしたらいい？って聞いたら、いきなり大爆笑されまして、で、大爆笑の後に、うん、そりゃ、タバコの吸い殻を水に浸して、その液をシュッシュシュッシュかければ逃げてくよって言うんですよ。いや、タバコの吸い殻ってないし、そんなもんと思いまして、しょうがないので、まずね、100円ショップに、その農地から近い100円ショップに行ったの。100円ショップに、てかまあ、その時たまたま隣の畑の方が来てたので、すいません、ご近所にお住まいですか？って聞いたら、あ、はいっておっしゃるので、ここから一番近い100円ショップがどこか教えてほしいんですけどって言ったら、たまたまね、そのスーパーの中に100円ショップがあるって教えてもらって、で、原付でね、そこまで行って、で、まず、スプレーボトルと、あとね、なんか普通のボトル、めんつゆとか入れそうなやつ、と、買って、で、スーパーだったからちょうどいいやって思って、一番安いタバコで一番なんかタールとかニコチンとかの数が多そうなやつって思ったらね、ちょうどね、10本入りのなんかちっちゃい箱のなんかそういうのがあったから、それを買ってですよ。で、そのタバコをほぐしほぐしとやって、タバコの液を作ったのね。で、その液を、スプレーボトルに出てシュッシュッシュッシュッとして最初全然なんか取れなくてどうなってるんだろうこれ大丈夫かなとか思ったんだけどまあなんかやってるうちにねだんだん楽しくなってきてシュッシュッシュッシュッシュッとかやって退治退治シュッシュッシュッとかやっててでそのうちね思いついたの普通の霧状で出してたんだけどなんか出口をさ緩め方を変えるともうちょっとこうストレートにシュッと飛ぶわけですよ水鉄砲みたいにでそれでシューシューシューとかやってたらなんかだんだんねあの悪魔が落ちていきましてうんてか流されてったっていうのかななんかだからねこうえいえいえいえいとか言ってもう水鉄砲で狙い撃ちぐらいの勢いで一生懸命退治をしてきたんですよで退治してきたんだけどまたついちゃうかもしれないしさ、流されていただけだったらもしかしたらまたさ、よじよじ登って。いや、てかさ、どうやってさ、奴らがさ、あの茎のさ、結構上の方にさ、にしりつくのかもわかんないんだけど、もしかしたらさ、なんか夜中とかにさ、よじよじ登ってさ、集結してるのかもしんないじゃんとか思ったら、なんか気になって、次はね、ゆっちょん、あやみゆうちゃんっていうお友達がいてくれるんだけど、だから、こう、申し送りとして、ゆっちょんに、奴がいるからと。で、一応私は奴を狙撃しておいたけれども、もしかしたら復活してるかもしれないから、復活してることも視野に入れて、行ってねって伝えなきゃいけないなって、うん。なんか、すでにというか、未だに興奮状態なのであります。というわけで、今、宮永が夢に見そうなくらい気になってるのは、違うな。気になって若干眠れないぐらい興奮しているのは、畑の悪魔、アブラムシのその後、なのでありました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる、粋で軽快、凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に、季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな、古流大観流小鵜会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ。小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界。特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿、インコウモリ亭。皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイズボリの歩いた後には。
はい、というわけで、マイマイズボリの歩いた後には、第41回、いかがでしたか？ 先週もお伝えしましたが、今週末にイベントがございます。フラワードリーム2013 in 東京ビッグサイトというイベントが4月13日土曜日、14日日曜日に行われます。こちらはですね、お花にまつわるいろんな業種の方々が出品しているイベントなんですけれども、そのいけばなブースで宮永も兄弟子や姉弟子と、連名でございますが作品を出品させていただきます。それからいけばなブースで行われるデモンストレーションが土曜日に1回、日曜日に2回あるんですけれども、そちらの MC も担当させていただきます。なんかね、毎日先着200名様に素敵な鉢物とかもらえるらしいですよ。というわけで、春を感じにお花を見にぜひぜひいらしてみてください。それからこの番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォームから、もしくは番組ブログのコメント欄にどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流小宇会と小笠原吉島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての明日こそはうまくいく。